新しい年に向かって私はあなたに感謝を満たし賛美を満たしていこう。私はあなたに豊かに語っていきます。あなたはその言葉を心低くして聞きなさい。その言葉はあなたの人生を正しく導き、あなたの人生に新しい扉を開いていくと主はおっしゃいます。過去の事柄にとらわれていてはいけません。それはどのような失敗であっても、逆にどのような成功であっても、あなたが過去のことにとらわれているときに、私はこれから語ろうとする新しい事柄をあなたは十分に語っていきます。あなたは過去のことにとらわれないで、信仰を持って私が語る言葉を聞き、大胆に踏み出していきなさい。私はあなたの前に新しい扉を開き、新しいことを成していこうと主は仰せます。
私の恵みは朝ごとに新しいと主は言います。朝ごとに新しい私の恵みを、このあなた方は 心を開いて受け取っていきなさいと主は言います。この昨日と同じであると思ってはなりません。また私の新しい計画があり、新しい導きがあると主は言われます。
自滅してはいけません。自分で自分はもうダメだ、もうダメだと思ってもらいますけれども、その言葉に惑わされてはいけません。確かにいろんな壁があり、いろんな困難が許され、もうダメだと思うことが許されることがあります。そしてあなたの能力と経験では太刀打ちできないことが許されてくるでしょう。しかし愛する子よ、私はあなたがそこで私に向かって祈ることを、叫ぶことを、そして感謝することを願おうとしております。あなたはその言葉を丁寧に感謝しなさい。そして私に期待しなさい。私はそのあなたのもう限界の彼方から私の手を伸ばしていきます。そしてあなたは何度も何度もそのことを体験しました。愛する子よ、私のところに来なさい。私はあなたのその不可能と思える壁の彼方から私の真実な手を、愛の手を伸ばしていこう。私はそこから新しいことを開いていきます。そして私の愛の高さ、広さ、深さをあなたにさらに深く教えていこうと主は仰せられます。それはあなたに希望を与え、それはあなたに多くの祝福を開くと主は仰せられます。 人の言葉があなたの思いと心に飛び交って、あなたは混乱をしています。その人たちはあなたのことを思って語っている言葉なんですが、その言葉によってあなたは混乱をしています。愛する子よ、私の言葉に聞きなさい。その時あなたはまっすぐな道を見出していくだろうと主は仰います。それは必ずしも近道には見えません。遠回りに見えたり、狭い道に見えたりします。しかしあなたは私の言葉に従って歩んでいる時に、あなたは確かな勝利と祝福を見出していくだろうと主は言います。狭い道から逃げてはなりません。遠回りと思える道であっても、感謝を持って進みなさい。その時すべてのことが益となっていくのを確かにあなたは見ていくようになると主はおっしゃいます。
忍耐強く歩んでいきなさいと主は言います。このあなた方は絶えずこの礼拝に立ち返り、この神を礼拝するところから始めていきなさいと主は言われます。この多くの失敗を通り、多くの戦いを経験してきました。しかしあなた方が絶えず礼拝に立ち返り、私を礼拝するところから今一度始めていくならば、再び私は新しい道を作り、新しい精霊の流れを送り、この方々を導いていこうと主は言われます。
あなたの思っている通りにことが運ばないことがあります。それまでも何度も体験してきましたが、あなたはそれを感謝を持ってその中で取り組んできました。しかし今回は、この思い通りことがいかない感がある期間続いた中で、感謝をしているんですけれども、感謝をしてもあまり効果がない、そういう思いになってきています。しかしあなたはその中で良くなるために感謝をするのではなく、主は今あなたに祭壇を成していることを受け取って感謝をされていきます。今のあなたにはそれは理解できませんが、今あなたにとってそれは祭壇です。後の日になったあなたは確かに祭壇であったことに気づき始めるだろうと主は教えます。そしてマイナスと思えたその事柄を通して神の大きな計画が開かれてくると主は教えます。モーセがあの40年過ごした時、それはある意味で敗北のような人生でした。それは理解できない人生でした。しかし80歳で召しを受けた時、彼のその40年の全てが生かされており、あなたに理解できない事柄が後の日になってあなたにとって宝となり財産となるのを見るでしょう。それに感謝をするなさい。間もなくその時が来ると主は仰されます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心があなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、
イザヤの賛美を住まいとされる主が今ここに確かに住んでくださっていることをありがとうございます。そして一人一人の人生に御業を成しておられることをありがとうございます。 世代の様、座られたお一人お一人を心からありがとうございます。また今日伝えているお一人を心から感謝いたします。あなたはすでに僕からしておられるたくさんのために心からありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。私様、さらに私たちは予言の言葉をありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たちに豊かに語り、今日必要なあなたからの慰めと励ましと希望を豊かに与えてください。御言葉を通して私たちを生かし、上からの知恵と知っておりを整えを持って、聖霊が一人一人に豊かに語ってくださることをお願いいたします。イエス様、目には見えなくても今ここにいてくださる主に期待、五十にあなたが働き、望まれるままに聖霊は五十に働いて、あなたはこのままに見えたのです。命を与え、顔を与え、救いを与え、命を与えることをお願いします。感謝します。あなたの名を称えます。語る者も希望も平気であります。主を語ってください。神父イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。しかも第7回のパトモスチームが終わった後のアメリカチームの、そのアメリカチームの時に今のことが起こったというのはですね、まあ、偶然にしてはできすぎてるんでしょうかね。明らかに、アメリカが非常に弱くなってきていることの一つの象徴だというふうに思います。ぜひ皆さんですね、黙示録の時代が本当に足音を絶えて近づいてきているということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。で、今回10月から G7 で実際チームが行きますけれども、予定はですね、もう締め切りだったんですけども、今週の9名となりましたから、導かれている方はぜひ祈られて参加されることをお勧めします。今言ったら違う段階に入っているだろうと思いますので、ぜひですね、行かれることをお勧めします。私も去年まで15年間、93年から15年間行ったんですけど、今年はまだ参加できる状況じゃないんですけれども、ちょっと真剣に祈ろうと思って今週祈っております。だからですね、皆さんもぜひですね、導かれている方は人間的な状況が可能だと思ってもね、祈られることをお勧めしたいというふうに思います。それとですね、私は先週はですね、大分と平田と昨日飯塚に行ってまいりました。で、大分行った時ですね、まあ、大分は最近毎月のように行くんですけれども、一人の、ですね、まあ高齢というかですね、成熟されたご婦人がですねいるんですけども、その方が先月行った時ですね、足の外側がすごく痛くなるんですね、これね、両方とも。それで毎晩こう痛くて眠れないっていうことを言われたんですね。まあ、それで礼拝終わった後ミニストリーでお祈りをしました。両方に足を置いてですね、でその時良くなったんですね。でその時良くなってもまた悪くなることが結構あるので、まあ、とにかく良かったですということでね、またもし痛むのだったら祈るのでってことを言ってたらですね、今回言ったらですね、その日から熟睡できたそうですね。で少なくとも1ヶ月間は全く痛くならなかったということです。ところがですね、今度は膝とふくらはぎが痛くなって、キッチンに立って おばんさんのお弁当を作るそうなんですけどもね、こう立ってるとすぐ痛くなってね、きちんと作れないとか言ってですね、言っておりましてでですね、そのために祈ったんです。ただそれは立ってないとわからないので、ちょっと祈っただけではすぐわからなかったんですけども、また来月行きますので、聞きたいと思いますけれども、その方のご主人がね、やはりもう60代後半ぐらいかなと思うんですけれども、その方も、実は尿管結石ってありますかね、石ができるやつ、ね。ちょうどこの指先、第一関節がそれぐらいの指先の石ができちゃったんですね。で、手術しなきゃいけないってことだったんですけれども、もう手術はもう避けたいってことで、まあやっぱり祈ったんです。私はその時ちょっと祈ったわけですね。10分か5分ぐらいですね。でも本人が真剣になられたんですね。で、そしたらですね、9月2日検査だったんですね。ね。まあ8月行って祈って、本人もずっと祈ったんです。そしたら、検査の時にですね、それがこうね、砕けててですね。で、ほんのちょっとだけあるそうですね。で、普通下に降りるから下を調べても下もなかった。で、まあ、先生がね、まあ、冗談半分にね、上に上がったのかななんて言ってそうですけど、そういうことはよく分からないですね。で、10月2日にもう一回検査をして、その時なかったらもう手術はしなくていいと。で、今回手術するだったのはなくなったので、でももう一遍10月2日にもう一度見ましょうってことだったので、で本人がえらく喜んでおられまして、まあ、その人はわしって言うんですね。わしみたいなものになるでも神様聞いてくれるんですね、ってですね。なんかいやー、俺嬉しいですとか言ってですね、晴れるよとか言ってですね、そういう感じで言っておられまして、確かに神様はね、働いてるんだなってことを非常に感じます。で、癒しの働きあちこちで起こってきてますけれども、特別な人が祈ると治るってことも確かにあるんです。賜物がある方はね。でも、どなたが祈っても、イエス・キリストを信じてその皆によって祈るなら、自分が祈っても、家族が祈っても、本当に主に祈るときに、 精霊が働かれるということを期待して乗ってほしいというふうに思います、ね、で平戸に行ってきましたら、ね、やはり一人男性がね今回新しく取られまして、で最初はねお祈りしましょうかって言ったらね、今までなんか祈られたことなかったんでいいって言ったんですけどね、最後に来られまして、じゃあ祈りましょうってお祈りしたんですね。でまあプライベートなことですから内容は言えないんですけど、まあ、予言の言葉っていうかチェッシーの言葉が来たんですね。まあ、したらですね、祈り終わったらですね、いつものパターンで急に話し出しましてですね、ちょうどその後は佐世保から平戸まで来ておられたんで、岸場牧師と一緒に長崎もまた戻ってくる時途中まで乗せてあげたんですけど、ずーっと話してくれたんですね。自分のことで、まあ、普段から話すのは好きみたいなんですけど、なんかすごくいろいろ話されてですね、最後終わる時にですね、なんかいろいろ話をしてすいませんでした、でも今日は本当に来てよかったと言ってね、心の内側のことを話されたんですね。で最初は別にいいって言ってたんですけど、でこれは明らかにカリスマですね。その人にとって本当にある言葉がくれたから心が開いたんですね。でちょっと今だと働きが変わってきてるかなと思います。で昨日伊豆が行った時はですね、夜だったんですけれども、先月行った時70代の2人のご婦人が来られてたんですね。でその方が来られてて話したと思いますけれども、すごく触れられて帰ったんですけど、そしたらね、一人の方は息子さんが大学院まで行ってうつ病になっちゃったんですね。これは結構あることなんですね。今福岡行くと必ず来られる九州大学の、ね、方がおられるんですけど、その方もカウンセリングやってそうですけど、それ大学院生のカウンセリングもしてるんですね。ちょっといろいろ病気になっちゃって精神的に病んじゃってね、そういうことを言っておりました。で頭のいい方ってのは結構なることがあるんですよね。でその院生がうつになって、それであと半年で院が出るっていう時になっちゃって、でそれからちょっといろんなことがあったわけですね。でその息子さんのことでお母さん痛んでたんですけども、前回来られて、で今回息子さんも来られました。でお母さんは誘うからって来られたんですけどね。で来られた。でもう一人の方は別のやはりご高齢のご婦人を連れて来られたんですね。だからまあ、その方も私も含めて4人なんですけど、ね、来られたんですね。で成功したんです。終わった後その若者はね、9時から10時までしか時間がなくて、たくさん来てるのでみんな祈らなきゃいけないから、ちょっとゆっくり話を聞いてあげなかったんですけど、それでも20分ぐらい取りましたかね、真剣な話を聞いて答えたりしたんですね。本当はね 2,3 時間取って話を聞いてあげたかったんですけど、ちょっとそういう風にならないから土曜日だったので最終バスがなくなるので、でまあ話をしたんでお祈りをしたんですね。最初はね、神様がわからないためにお話をして、ちょっとだけですけど話をして20分ぐらい最後お祈りした時にですね、アメン、アメンとかって言うんですよね。アメンってここまで言うならちょっと例を出しちゃってみようかと思ったらですね、アメンとかって言うんですよね。で終わった後にすごく喜んでくれまして、来月もまた来ますっていうことを言っておりましたね。ですごく神様がくれてるもので、片っぽはそのまだ若い学生さんというかね、まあ、20代後20代中盤ぐらいかな。 でもう一人の方はもう本当にご高齢の方だったんですね。でその方はなんか2ヶ月前に今まで行った教会をちょっと出られたみたいで、今教会を探してた方だったんですけど、その方もちょうどね、そういう状況だったんですよ。で面白いなと思うのは、神様がなんか人々を送ってきておられるってことを感じます。そして主の方がなんかすごく人々に触れておられるっていうのを感じますね。で皆さんの周りにもいろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、ぜひね招いてあげてほしいと思います。今日もね、杉山教授のお友達が来てくださって、ありがとう、本当にありがとうございます。なんか初めて、驚かれたでしょ。日本の教会はこういう感じじゃないですか、ね、アメリカの教会は結構こういう感じなんですけど、いや本当にちょっと日本の教会では珍しいですけど、驚かれたんですけど、で、ね、ぜひですね、招いてあげてほしいんですよ。私たちのできることっていうのはもちろんあります。でも私たちのできないことがいっぱいある。でも神様はその私のできないところを超えて働かれるんですよね。その心の問題であっても、例えば実際的に経済の問題であっても、あるいは人間関係の問題であっても、そのいろんな問題を人は抱えますけれども、私のできることは確かに、でもできることを超えたところで神様は働いてくださるんですね。でその神様の恵みにね、本当に預かることができるように、ね、期待して皆さんですね、招いてほしいと思います。で最後またね、昨日10時かなり過ぎてから最終橋に間に合う水川から筑紫野まで行ったんですけど、やっぱりね、みんな送ってくれましたよね、電話でね。 帰るのいいのにね、早くね、遅くなるのに、ね、さよならと言って お見送りしてくれました。それは本当に喜ん嬉しかったからですよね。普通帰りますもんね。だからやっぱりね、死を触れ取られたなってことを思いました。ということで聖書の方に入りますね。今日はルカの福音書の5章のところです。これはペテロ、ペテロは本名はシモンって言うんですけれども、イエス様はペテロって名前付けたんですけれども、そのペテロがまだシモンだったんですね。シモンが神様、イエス様に本当に出会って召されるところですね。で、今日はその後半の方のところというよりも、そのさっき言いました4節、5節、6節のところを中心に話をしたいと思っています。で、お読みしますね。1節から、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、ゲネサレ湖とはガリラヤ湖のことです、ね。で、たくさんの群衆はこの時イエス様は癒しと悪石とかいろんなことが起こっていたので、たくさんの人がこう押し迫ってたわけですね。イエス様はお話をされてた、神の言葉を語ったわけですね。で、そしたら、ね、その時はガリラヤ湖にいたわけです。でも人があんまり迫ってくのでですね、イエス様はそのために船に、小舟に乗るわけですね。2節、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になったと、ね、2艘あったわけです。で、漁師たちはその船から降りて網を洗っていたと。で、後を読むと分かるんですけれども、この時実は漁師たちは一晩夜通し徹夜で漁をして、しかも一匹も取れなかったみたいです。で、これは趣味の魚釣りとは違います。漁師の漁ですから生活をかけた、取れないと自分たちは食事ができなくなる、生活ができなくなる、生活をかけた漁ですから趣味の釣りとは違います。だから本気で釣るつもりで、釣る時間、取れる時間に、取れる場所に行って夜通し真剣に漁したのに取れなかったんですね。これは辛いと思うんですよね。ね、例えば学生の方が何人かですからね、あんまり勉強しなくてテストを受けて悪かったらですね、焦ればよかったって後悔するけれども、まだ希望がある。一生懸命やってできなかった時の衝撃って大きいでしょ。わかりますかねっていうことね。そうですよね。ね、これと一緒で、本当に釣ろうと思って、釣ろうというか、ね、生活をかけて漁を真剣にしてて一晩やって釣れなかった。これね、心も体も疲れると思うんですよ。がっくりくると思う。がっくりきて、だけどやっぱり汚れた網を洗わなきゃいけないから、こう洗ってたわけですね。だからかなりこう落ち込んでっていうかね、こうなんかがっくりきて洗ってたと思うんですね。そしたら、イエス様は何か話しておられた。最初はあんまり聞こえなかったと思うけど、そのうちだんだん何と言ってるなと思って聞き始めた。そしたらイエス様は言われるんですね。3節、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち目に乗り、竜から少し漕ぎ出すように頼まれた。群衆があんまり来てるから、こうね、あんまり迫ってくので船に乗ってちょっと離れるわけですね。そしてちょっと漕ぎ出してお話をされた。で、その時に、イエスは座って船から群衆を教えられた。今は話す人が、例えば今日なら私が、学校なら先生が立って生徒が座ります。これは今普通ですね。当時は先生の方が座って生徒が立っていたんですね。当時は。だからこの時もイエス様が船に腰を下ろして話して、群衆たちは立ちながらね、ちょうどここのところにガイラゴンとか、そして小高い坂で丘になってるからね、ちょうどこういい感じなんです。行かれたらわかりますけど、まあ、そこで教えておられたわけですね。ね、当然漁師たちはこう網を洗いながらね、まあ、本当に心も体も疲れたと思う。でも洗いながらイエス様が語るのが聞くとはなく聞こえてきてたと思う。しかも自分の船に乗ったわけですからね、すごく近くで聞くわけですよ、ね、で聞いたと思う、ね、そして話が終わります。できっとイエス様の話はね、力でよかったんですよ。そして何かこう何か感じるところがあったんだと思います。なぜかっていうと、その後に話が終わった時にシモン、これペテロですね、シモンに言うわけですよ。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言うんです。ギョッとしたでしょうね。今のわかりますかね、魚でギョってんですね。え、何かっていうと、一晩やって釣れなかったんですね。しかも遊びじゃない、本当に生活かけて一晩やって釣れなかったんですね。なのに、ね、網をやっと洗い終わった頃ですよ。これ網を洗い終わって、さあ家帰って寝ようかってね、体も疲れて心も疲れたからちょっと休もうかと思った時に、イエス様が言うわけですよ。深みこぎ出して網を下ろして相当になさいって、おおって感じですね。何かっていうと、これはイエス様はね、大工でしょ。大工って向こうの場合、石工ね。石工ですね。で、しかも、イエス様は漁師じゃない。しかも、この時間帯ってのは、明らかになんで帰ってきたかって、もう釣れない時間帯だからです。私はちょっと、釣りのことはあんまりわかりませんけど、ね、釣れる時間帯とか、魚が取れる場所ってのあるそうですね。ね、魚釣りの姿がありますよね。ってことは、明らかにこんな時間帯に、今更行っても、疲れるだけ。ね。体力を無駄にするだけ、時間を無駄にするだけ、とろに終わるわけです。普通に言えば。でも、 イエス様は言ったんですよ。そしたらね、シモンはどうしたかというと、世間じゃないけど聞きませんけど、皆さんならどうしますかって世間なら聞くんですけどね。シモンはね、ペテロがこうしたんですね。先生、先生って言ったってことは、その話を聞きながら、これはギリシャ語でね、中がある方は聖書、中に聖書に中がある方は書いてますね。エピスタテスって書いてますね。権威ある監督者って意味ですね。つまり、すごく尊敬を込めた言葉ですけども、先生って言ったんですね。ということは、話を聞きながら、この人の言葉には力がある。何かあるぞと思ったんでしょうね、きっとね。私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。いや、先生、プロの私たちはね、一晩やったけどダメだったんですよ。釣れなかったんですよ。って一言言って、ここなんですよ。でも、お言葉通り。でも、あなたがおっしゃるから、じゃあ網を下ろしてみましょう。って言ったんですね。で、今日話したのはここなんですよ。この時、じゃあペテロはね、行きゃ釣れると思ってたかというと、おそらくね、そこまで死んでたと思えないですね。でも、あなたが言うから、じゃあやるだけやってみましょう。っていう感じだったの。行けばすごい釣れるってそこまで思ってなかったと思う。そこまで死んでなかったと思う。だけど、ね、人がやって釣れなかったんですよ。すいませんけど、ちょっと他の人に頼んでくださいって言って、帰って休みはしなかった。言われた通り、行ったんですよ。聞いてみましょうかね。あなただったらどうするか。家に帰って休む。あるいは、って言って、あと結局行く。喜んで行く。家帰って休むって人、あ、やばい、男性陣はさっと手が挙がりました、二人ね。正直です、すごく正直ですね。普通そうだと思います。だって相手は素人でしょ、ね、だってこの料理に関してはだってこの段階でまだイエス様のことをそこまで知らないわけですからね。相手は素人ですもんね、料理に関しては。でこんな人がいても絶対釣れないんだから。そうですね、本当にね。うーんって言って格闘しながら、このペトロみたいに、いや、まあ、私たちがダメだったんですよ。まあ、でも、って言って、まあ、こう、仕方なしにというか、もしかしたらなんかあるのかなって思って、とにかくどっちでもいいじゃん。って思って結局行くって人。あ、結構この人多いですよ、結局行くって人がね。なるほどね。ね。だけどね、喜んで行くって人います？すごく、よく言えば信仰深い。悪く言えば単純というか。ねえ。シモン・ペテロはね、もしかして投げなかったんですよね。イエス様が言うから、じゃあ行ってみようと思ったんですね。そしたらね、書いてあります。そして、その通りにすると、これが気になるんだけど、その通りにすると。イエス様の言われた通りに、普通で言ったら何の意味もない、無駄になる。せっかく洗った身がまた汚れて、もっぺ洗わなきゃいけなくなる。だけど、その通りにしてみると、たくさんの網が入り、網破れそうになってくる。面白いのはね、プロの彼らがしたとき一匹も釣れなかったとかゼロでしょ。これね、昔はね、そこまでしなくていいのにと思ったんですけど、これね、ゼロだったから逆に気になったかもしれませんね。ちょっとでも釣れたらもういいと思ったと思うけど、もうゼロだから気になったかもしれませんね。行ったら今度はね、網が破れそうになったって。あと読むと、もう一層に来てもらって二層とも満杯になったってことは、極端に言うと、あと一匹入ったら網が破れてしまう。つまり、限界ギリギリまで最大限釣れたってことです。ゼロから最大限まで行ったんですね。でね、先週私、今毎週のラジオを私やってますけど、聞いてくださいね、皆さんに。先週ですね、千田兄弟にゲストになってもらったんで、実は水曜日、人がやってるんですけど、先週ちょっと、夏休みにね、遅い夏休みに取った方が何人かいたのと、他のところでも来てお伺いしてたんで、教会はね、千田さんと光くん2人だったんですね。向こう様だったんですね。2人だったんです。それでね、それで、私たちが、祈祷会、祈祷会じゃなくて、ラジオのためにお祈りしてたんですね。ラジオ10時からだからね、お祈りしてたんです。そしたら、今日は、千田さんに頼もうかと思って、急で申し訳なかったんですけど、突然だったんですけど、今日ゲストに行ってもらえませんかって言ったんですね。いいですね。すぐ受けてくれました。で、ラジオなんですけれども、千田さんおもむろに家に帰って、着替え直してネクタイまで締めてもらえたんですね。でもラジオだったんです。でもね、ウェブラジオでね、インターネットで見ると全部見ますので、ちょうど千田さんのところがこう映ってましたから、インターネットで見た人は、千田さんのね、着替えてるみたいな姿が見えたとかですね。ね。で、そこでね、いろんなお話をね、結構、2時間番組なんで、30分くらいお話をいろいろ聞いたんですけど、その中で、どうして教会に来たかって機会があってですね、奥様がある他の宗教をしてたんだけども、 そこで、なんか1回に100万とか、そういう単位でお金は、なんか献金を募るそうですね。すごいなと思いますね。それで、まあ、それでちょっと、ご主人としてはちょっと待ってて、本当本人ももう辞めたそうですね。でその後、引っ越した先にクリスチャンの方がいて、伝道者の方がいて、その人と親しくなって、教会になった。ね、でご主人の方営業してたんですね。バリバリの営業してたんです。その頃営業はずっと一番で、ものすごくいい成績だったそうです。ね、それでね、まあ、御前様だったんですけど、毎日帰ってくると新聞配達の人とすれ違うっていう、ね、まあ、営業でね、やってたそうですね。でも本当に成績だったの。そしたら奥さんがある時言ったんです、教会に入っちまった奥さんが。あなたね、そんないい成績を取れるのはね、ね、神様が祝福してくださってるからなのよって言ったんです、奥さんがね、教会行ったから。ただご主人はですね、わかりますよね、カチンとくるわけです。まだエス様死んでませんからね。ね、ふざけるんじゃない。俺がこんなに一生懸命やってるからですよ、ね、ってね。まあ、そりゃそうでしょう。普通どうでもそう思うんでしょうね。ね。と思ったそうです。でもね、その奥さんのことは、あ、これ残ったんですって。ね。まあ、詳しくは後で本人に聞いてください。ラジオでも言ってありますからね。そしたらね、その次の月です。そう言われた次の月ね。ね。何言ってんだ。俺がやってるからこんな一生懸命なのにね。で、家族のために頑張ってるのにと思ったその言われた次の月。ね、いいですか。ダントツ1位できたんですよ。ずっとね。見事、まさにこの成績ですね。何をしても、どんなにやっても一月間、全く取れなかったんですって。はい。これね、ここが面白いですね。ちょっと取れればあれなんですけど、全くダメだったんですって。これね、と思ったんですって。で、ここは素直ですね、それ兄弟ね。普通はそれでももうちょっと抵抗するんですけど、ね、と思ったんですって。これは妻が言ったこと、あながち否定できないな、と思って、一つ以下、全く何をしてもゼロだったんです。取れなかったよな、ね。自分が今までやってきて、ね、実際に結果も出してきたのに、本当にダメだったの。それでね、と思って、その翌月、そのダメだった翌月から、教会に、毎週ではないんだけれども、ポロポロと来るようになったそうです。まあ、社会人野球やっておられましたから、ね、野球も行ってたそうですけどね、でも、ポロポロってますね。でね、そしてね、再び教会来るようになってね、半年後に洗礼受けるんですけどね、そしたらね、またね、先生がね、戻ったんですね。面白いなと思いますよね。これね、自分のキャリアと経験がずっといい先生だったのにね、バタッと出るようになったんですね。あれだね、彼はね、これは本当に神様がいる、そして神様が助けてくださるのかもしれないと思ってきたわけですよ。でペテロはね、漁師でね、おそらくこれまでいつも言いますけどね、キリストの弟子に なってなかったらね、おそらくペテロはガリラヤ湖畔漁業組合長ぐらいになったと思う。本当に。ヨハネは相元だって説があるから、ね、だから、ところが、その彼が、この後人生全部捨てちゃうんですね。それぐらい驚くことが起こったっていうのは、本当に真剣にやったのに誰で、主が言われたら大量になってしまったからですね。ほら、ね、結果が来たからですね。で、皆さん、でもね、キーがあるんです。主が言われたことに、この時従ったんですね。神が言われた言葉に従った時に、奇跡を起こった。で、まあ、私たちはでもね、神の言葉に従おうと思うとね、どうしてもね、この時のペテロみたいにね、こんな時間に行っても無駄だとかね、もう体が疲れてるとか、いくらでもこう、それに応答しない言い訳ができるんです。でもね、行ったからといって損はしないわけです。もし釣れなかったらその疲れるぐらいでしょ。そうですね。これ、ペテロは応答したまでね、でもとは言ったけど、応答したまで従ったので、これ大量になったわけですね。で私ね、今もう何歳で20年になりますけど、この街道の前の前の街道ね、救急街道だった時にですね、今上で子供たちの面倒見てます横田由美子さんって教えますけど、その方の弟さんがね、初めて使われている言葉なんですね。私はゼロから始めましたから、ね、でこう一人救われてきて、教会に、ね、日曜日礼拝終わった後にね、午後ね、まあ、伝道に行ったの、ね、でいろんな人に声をかけながらね、何のこれもありませんから、親戚も知り合いもいませんでした、長崎には。愛媛県と広島の因島より西にはいなかったんですがですね。父の親戚が愛媛と広島の因島にいて、それより西には誰もいなかった。私もともと大阪ですから。それで、だから、全然誰もいなかった。だけど、まあ、いろんな人に声をかけた。で、聞いてくれる人もいれば聞いてくれない人もいて、ね、どこの馬の骨かもわからないから、それないですよね。で、戻ってきたんですね。夕方かな。それで、戻ってきて神様にね、今日も、ね、神様伝道しましたけどね、それなりの効果はあったけど、ちょっと教会まで来る人いませんでしたけど、ありがとうございます。今日はこれで終わりにします。ってね、一生懸命やったから、 思った。そしたらお祈りすると心の中に響くんですよね。もう一回出ていけって。でも自分の中ではね、精一杯やってね、おしまいって思ったわけですよ。わかりますかね、もう今日おしまいって決めた後にまたやるっていうのは、わかるでしょってなんか、例えば、食事でも全部作って、もうみんな食べ終わったと思って、その後にまた作ってとかやると嫌ですよね。途中だったら気にならないけど、わかりますかね、こう、もう終わりってこう、自分の中で決めて最後の祈りをしたら神様が、もっぺん行けってわけですよね。これはね、ちょっとね、恥ずかしいけど、すぐに従えなくてね。いやー、もう、で、それにやっぱりね、その頃まだ長崎弁もまともに、今でも話せませんけども、僕は、まともに話せないし、なんでしょうね、こうやっぱりね、みんなこう、どこの馬の骨かもわからない人の話はそんな聞いてくれないんですよ、最初。ね、いきなり声かけるわけですから。やっぱり傷つくわけですよ、人間ですからね。ね、あれ、だからね、また、でもな、どうせ行っても、なんてここら辺で思うわけですね、不信仰にも恥ずかしいけど。いやー、でもね、どうしても来るんですよね、もっぺん行けって。これはね、あやふやじゃない。なんかね、行かないとこれはまずいって分かるわけです、自分の中で。何回行かないといけない。まだ終わってないって分かるんですよ、なると。分かりました。ちょっとしばらく格闘した後、分かりましたってね、出て行ったんです。でね、もうその時はね、よし、もうすぐ声かけようと思って。出た時すぐね、どっち行くかと思って、右か左か。原爆公園の方っていうのはそれ右だったんです。ね。救急回答を書いてきたからです、右だった。よしと思って原爆公園の方に歩いて行ったんです。そしたらね、前から一人の青年が歩いてきたんですね。ね。それでね、もうこの際声かけようと思って、すぐ声かけました。こんにちは、これ。そしたらね、こんな風にするんですね。こういう感じでね。こんな感じでね。今から思ったら理解できるんです、そういう風にしたらね。その子は3年間、家族以外と、口を聞いたことがない、中学時代すごくいじめられてて。ね、3年間家族以外と口を聞いたことのない子だったんですよ。ね、それ後でわかるんですよ。その時は知りませんよ。だって初めて行きなかったわけですからね。こんにちはとか言ったらね。そしてね、もうね、だいぶ伝道してたからね、ちょっとしつこくなってた。でこっちももうね、もう神様に言われたからね、やらなきゃいけないからね、でパッとこう、塩がれてね、私、牧師なんですけどね、とか言ってね、教会ってことありますか？もうね、喋らないんです。わかるでしょ？ね、3年間人と口聞いたことないから、喋らない。それでね、喋らないけどね、でもね、ちょうどこっち見て歩いてるから、教会の後戻ってくるわけですよ。で、ここが教会なんですよ、とか言ったらね、パッと立ち止まったんですね。で、教会ピラッと見たからね、ドア開けて、はい、話しませんかって言ったらね、そっと入ってきたんですよ。もしかしたら怖かったのかもしれません。今から思えばですよ。でも全然そんな怖いこと言ってません。普通に言ってるんですけど、今から思えば彼としてみたら、3年ぶりに、ね、こう口を聞く家族以外の人だから怖かったかもしれない。今から思えばですよ。入ってきたの。大体入ってきてから、ミロを出してあげてね。何かしらミロがあったんで、ミロを出してあげてお話をし始めて。ね。これで話をし始めて、エッサーの話。こっちはね、なんかね、感動したんだけどね、いつ出ていくかわからないと思ってるわけですよ。ね、だって、救急会で分かる人分かると思いますけどね、なんかこう、まだ絨毯も引いてなかったし、今もなんだこれってね、スタンドグラスのイメージを持ってる人はびっくりしたかもしれませんけども、もっとすごかったから、救急会でってね、なんかね、パッと行くかもしれないと思ったらですね、慌てて5分ぐらいか10分ぐらい、ドババババババってこう、エス様の話をして、君を語って、前でね、言ったんです、知りませんかって言ったらね、それでハッと聞いてた。ちょっとこの人おかしいなと思ったんですよね。聞いてるんです。話はそんな聞いてるんですよね。とここで出さない。あ、じゃあお祈りしましょうとか言ったらね、ね、お祈りしようとしたらね、声出さない。でね、あれって思ったんですね。だからね、いや、十字架を見上げてね、十字架があったからね、十字架ずっと昔はかけてますから、ね、イエス様はね、あなたの代わりにね、十字架でね、もう全部苦しみを受けて、ね、裁きの呪いも引き受けてくれたから、もう苦しまなくていい。この方を信じるだけで、ね、本当にそこから解放されるんだからいいんですよ。で、みんな人間はね、どんなに誠実に生きていてもうまくいかないことがそれが罪だから、それをごめんなさいって言えばいいんですよってね、まだ当時から18歳でね、後で分かりますけど、年は若くない。で、悔やためればいいんだよって言って、だからごめんなさいって言えばいいんですよって、まあ、分かりやすく話をした。突然ですよ、パッと顔を開けてね、神様ごめんなさいっていきなり叫んだんです。それがその時の彼の精一杯だったんですよね。それでもう一回ミロを出してあげてね、ちょっと話をして、まあすみません、ミロしかなかったんですね。お茶菓子がなかった、ミロしかなかったけどね。それで、さよならと帰っていったの、しばらくいて。私思ったら来週来るかなと思って、お母さん連れてきたんです。でその次の週は、お姉さん連れてきたんです。でお姉さん今、この教会に牧師してるんです。私ね、あの時行ってなかったらね、彼はね、3年間家族だと口聞いてない。で、中学もまともに行けなかった。いじめられて。すごい傷ついていじめられてね。 後で分かる、それは後で。だからそんな反応しかできなかった。でもその彼がお母さんを連れてき、お姉さんを連れてきて、お姉さんは今この家で牧師やってますね、女性だけどね、今子供いてますけど、面白いですね。あの時言ってなかったら平和になったと思うんですよね。だからね、あの神様って生きてるんです。そして人間同士が関わるように私たちに人格に変わってきて、一番な聖書を通して心に響いてくる言葉が、あるいはこういう説教を聞いてる時に言葉が響いてくる、あるいはさっき言った予言ね、予言は吟味しないといけませんけどね、響いてくる。もちろん間違うことがあるかもしれません。でもこれはね、神様の輝きがだんだん発揮を上げていく。でその言葉に従っていく時に、私たちでは考えられないような技とか奇跡を見るんですね。でね、そのことをぜひ覚えててほしいと思うんですね。もうちょっとだけね、お話ししますけど、さっき言いましたの飯塚の話ね。飯塚教会は前もお話しましたけれども、もともとこの教会にいた恵美牧師という方が、いつぐらいだっけ、1年半前かな。去年の2月に戻ったんですね、飯塚にね。で、それまではね、境内の理由とかいろんなことがあってね、正解は月に、年に1回か2回になってたんですね。なんでかって、ちょっと境内の問題と、人がね、結構いたんですけどね、ちょっといなくなっちゃって、それで、そういう感じだったの。でところが、エリ牧師が帰られて、久しぶりに成果をしたんです。その時ね、はっきり示されたんですよ。これはもう、毎月成果をしなさいって。でもね、言いづらいわけですよね。やっぱりそれお金がかかるし、で、私ね、でもね、エリ牧師がいたのでね、言ったんですよ。毎月やった方がいいって、そう、流しがあるって。でね、もし経済的に厳しいならね、長崎教会から、ね、援助するからやった方がいいって言ったんですね。まあ、エリ牧師がいたから言ったんですね。そうじゃないと、やっぱり、ヨハネ牧師は私の年上ですしね、言いにくいですね。そしたらですね、それから毎月始めたんですよ。ね。で、私どうなると思ったの？面白いですけどね、今日に至るまで1年半近くやったんですけどね、援助したこと一回もないんですね。だってちゃんと経済が回るから。で、一番少ない時に3人だったところがね、正解を始めたら人が来始めたんですね。で、離れた人も帰ってきましてですね。で、最初ある教会からいろんな人が来て、その教会の人も帰ってきたんです。ところがね、ある教会から来てたら、その教会のね、牧師の奥様がね、もうこちらの教会に行くなってね、2時間ぐらい説得されたと思うんです。ね。まあ、それで、来られなくなったんですね。でもね、その時にね、面白いんです。神様言ったんですね。私がまた新しい人を送るって言ったんです。そしたらね、さっき言いましたよね、電話かけてきたのはその70歳のご婦人たちなんですよ。一人の人が来て、でその人が別の人を誘って、で今回その人たちが2人まで呼んできて、で飯塚教会最初は特別賛美っていうのはデネシー夫人夫妻とエミさんの3人だったのが、最近はですね10人ぐらいでやるんです。それでね、面白いことにね、何かというとね、昨日ね行ったでしょ、そしたら先月来たその2人のご婦人ね、一緒に特別賛美に前出て歌ってるんです。あら、もう飯塚教会になっちゃった。面白いですね。いや、皆さんどうかしませんか、私いろんなところ今まで見てきましてね、こんなにね、ぐーってね、人が来るんですけどね、継続して来続けてつながってきて伸びていくってことはね、今の日本ではまだ少ないです。リバブラ来たらね、一気にガーって来るでしょうけど、でこれはね、面白いです。主が言ったからなんです。で、恥ずかしいけど私はね、毎月やらせるときにね、ためだったんですね。負担が大きいなってね、それ毎月やってもどうなんだろうなって思ったんですよね。でも毎月やったらね、主が言われたところだと見事なんですよ。じゃないですか。神様のおっしゃる言葉っていうのはね、もちろん吟味してください。でも確かに神の言葉に応答してくるのに、ね、主の語りが行われます。でなんで、ペテロはプロの漁師で、本当に彼は一生懸命漁師なの、生活かかってたから、でも釣れないというか、これはとっても辛かったと思います。でもさっき言いました内田さんがね、すごく一番できたのに、いきなり業績全くゼロになった時にね、初めて教会来てみたいにね、私の人生のある時にね、得意な分野があるところにうまくいかなくことになるとね、マイナスに考えたけど、そうじゃない、そうなると初めてね、おそらくペテロはね、これ連れてたらね、いや別にもういいですって行かなかったかもしれない。だから連れてるから、ゼロだから無駄になるかもしれないと思ったけれども、行ってみた。そしたら釣れたでしょ。もしあなたの人生にマイナスが起こったら否定的にならないでください。それはチャンスです。神様の声を聞くチャンスです。そして行った時に網が嬉しそうになるぐらい釣れて、7節。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれると、つまり自分の船だけじゃダメだった。 で、これね、私思うんですよね、ちょっとずるいなって。つまりもう一層、もう、ね、そして魚両方の船いっぱいのところ、二層とも死ぬそうになった。一層の船行ってない。ね、岸辺で休んだだけなのに。ね、岸辺で休んだだけなのに、ペトロたちが従ったので、いっぱい連れて、この船まで満杯になった。よくわかりますか？神の言葉に従う人はね、自分が祝福されるわけじゃないんです。他の人にまで祝福を及ぼすんです。休んでた、岸辺で休んでた人にまで祝福は流れている。ね、そして、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主は私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った、ね。驚いたわけですね。そして彼は、もちろんですね、神様を体験するとね、神の愛がわかると同時にね、罪がわかるんです。罪っていうのはね、普通よくわかりません。でも、本当に神様の愛を体験したり、神の技を体験するとね、ああ、自分が、聖書が言ってる意味で罪深いってことがあるんですね。それで思わず、それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者をひどく驚いたからである。で、シモンの仲間であったデベダイの五百部ヨハネも泣いてあった。その時、イエス様はシモン、ね、ペトロですけども、そのペトロのようですね、怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのですと。ね、魚を釣っていた漁師だったペテロが、ここから人間を取る神の働き人として見せるわけですね。で、彼らは船を陸につけると、何もかも捨ててイエスに従ったと言われています。で、ペテロにしてみれば、こんなことは人生で初めて体験したことだったんですよ。だから驚いて、この方のおっしゃることに従っていけばいい。この方についていこうと思って、その何もかも捨てたんだと思うんですね。で、それほどの大きな体験をペテロはこの時したんでしょう。で、それぐらい驚くような、この普通なら釣れない時間帯にこんな大量になったんだと思います。鍵は何か？神の言葉に従った。で、あれなんですね。おかしなことをすることが神に従うことじゃありません。これは間違いないですね。時々そういう人がいますからね。そういうことじゃない。神様がおっしゃったならその言葉に従っているときにね。私たちはね、主の奇跡を命じる技を見るということをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様。御言葉ありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちを本当に愛してくださっている方です。そのどうぞそのあなたの愛の中で私たちが神様の語られる言葉を聞いて、その言葉に従っていけるようにしてください。今日はペトロのところが学びましたけれども、いろんな場面でいろんな形であなたは語ってくださいます。私たちはその神様の語られる言葉を本当に素直に聞いて従っていくことができるように、素直に聞ける時もあれば、正直にそんなことして何になるんだろうと思ったり、そんなことしても無駄になるだけだと思うときが正直言ってあります。でも本当に神様がイエス様が語られていることが分かったら、その言葉に本当に素直に応答していくことができるように、従うことができるように助けてください。そして人ではない生ける神様の技を、神の力ある技を、愛の御業を私たちが体験できるように、癒しに関して、経済に関して、人間関係に関して、内側の問題に関して、人にはできないことをしてくださる神様の御業を具体的に見ることができるように、力強みを持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、病気でも問題でも結構です。神様にこういうことを聞いてほしいなってことがあればですね、自分のことなら自分のことを、門脇友人のことならば門脇友人のことを今その前に祈りたいと思います。お祈りする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが天に届きません。また本当にごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人は罪だと言っているので、短く悔い改めをしたいというふうに思います。で、この機会に私も神様を信じてみようと思えた方、また悔い改めをして本当に神様を恵みに扱いたいと思う方ですね、一緒に祈ってほしいというふうに思います。私が祈りますので、一緒にですね、声を出して祈ってみてください。その後に具体的な祈りを祈りたいと思います。ついて祈っとしております。天のお父様、私の心を開きます。私の心の中にイエス様来てください。イエス様が私の自分ではどうすることもできない罪の身代わりになって十字架で死んでくださったことを信じます。3日目によみがえられたことを信じます。神様の愛によって私を生かしてください。祝福してください。感謝します。 イエス様の名によってお祈りします。アメン。今具体的に神様に素直に大胆にお祈りしてほしいと思います。自分の願いを求めよう。どんなことでもためらわずに願ってください。もし自分の体が痛んだ方はそこに手を置いてください。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神様の前に出てまいります。一人一人が願っている心の願いをあなたは知っておられます。言葉にならないうめきや叫び、また実際に今願っている人もいない求めを主豊かに答えてください。病気ならば癒し、心の痛みならば解放し、霊的な側面など断ち切り、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。人々が手を置いている場所に今取り出しているその方に今手を伸ばして、あなたに対して奇跡を表してください。イエス・キリストの皆によって命ずる。イエス様よ、愛する神様、今一人一人のように答えて豊かなあなたの宿らしてください。イエス・キリストの恐れの霊をその人たちがせ関節が痛んでいる方ですね、足をそこに触れてください。関節の手を取ってください。背中と背中の痛みに触れてください。背中の痛みを取って、背中の痛みを消えて流れて、喉が痛んでいる方、その方の喉に触れて関節にしてください。最近一時良くなったのに、まだちょっと不眠になりかけている方、天の様、この不眠を関節にしてください。イエス・キリストによって不眠の霊、不眠症を失ってください。不眠をその人のうちでいけでいけ、困難から熟睡できるように熟睡できるように、恐れと不安を取ってください。イエス様にあってシャロン、平安、はい、平安、はい。許したいし、自分では許してるんだけど、だけど顔見るっていうか、あったりするとまたどうしてもなんかこう内側からイライラするっていうか、なんかこうやりきれない気持ちが湧いてくるって方ですね。その方はですね、許せないことっていうか、そのことを感謝すると同時に、その人そのものに対しての感謝をしてください。その人の存在そのことに対する感謝をするってください。それはあなたにとっては正直とても人間的にやりたくないことです。でもあなたはそのことを始めていくときに、神様の霊があなたを助け始めます。あなたは、その今までどうしても超えれなかった、その許せないという壁を超えて、本当にこう自由になるでしょう。その時あなた自身にすごい喜びが返ってきます。あなた自身気づいています。その結果、許せない結果、あなた自身がすごく窮屈になっていることを、私はあなたを解放する。あなたはその人の存在そのもの、その人そのものについて感謝をされなさい。これはあなたにとっては嬉しいことではありません。でもあなたはそれを選んでしていくときに、あなたの中にすごいこう自由が、許しと自由がやってくると幸せなんです。耳鳴りをしている方の耳鳴りを取ってください。これは単なる耳鳴りは霊的なものです。その人の耳鳴りをもたらしているところ、この悪しき霊の情報を感じる。イエス様によって、イエス様によって耳鳴りを消えてるんだ。はい、自分の問題じゃなくてですね、ある方にかなり大きなお金なのかな、なんかこう貸したんですね。あるいは物なのかな、高価な物なのかお金か分かりませんけど、でそしたらその人がそのことに関してちょっと不始末をしたっていうか、問題を起こしてしまった結果、あなたも少し困っているそうですね。あなたが何かしたことない、そういう方がいらっしゃいますけれども、神様はこのことに関して言われます。この一つは感謝をすること、もう一つはこのことに関してあなたは素直にあなたの願いを私に言いなさい。すごくそれを祈りなさい。そうするとあるところまで怖いぐらい行かれます。しかしあるところまで行かれるんですが、あるところになったらちょっと祈りが行かれなくなるんですね。でもそれは神様あなたにメッセージを送っておられます。何か そのことの中で神様あなたに語っておられることがあるので、あなたはそれを聞きなさい。実は深いところで感じていることがあって、あなたはそれを聞き始めるとき、それをはっきりと聞くでしょう。あなたはその人との間にあるいろんなことに関して主の語られることを聞きなさい。私はそのことを通して単なるその境内というか、そのものの問題だけではなくて、そのもっと大きなことに対する解決を与えようとしております。皆さんありがとうございます。お一人お一人のことを知っている主がお一人お一人に触れ働き、あなたの御業をなさってください。 恐れずに行きなさい。私があなたと共にいる。ためらずに行きなさい。私があなたと共にいる。あなたは今までの失敗、そのことにとらわれていてはいけません。今までのことにとらわれていて、恐れていてはいけません。見よ、私はすべてを新しくする。この言葉があなたの人生に具体的に成就してきます。過去のことにとらわれて、自分で窮屈になってはいけません。私はあなたと共に行こう。安心しなさい。私があなたと共にいると幸せになります。イエス様、ありがとうございます。イエス様、お名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも豊かに限りなくありますよ。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。